4ページ後半から6ページ。総合病院施設について、時の中3年、森綾乃議員。質問。筑波未来市では、総合病院施設の誘致予定はないのでしょうか。小さい頃から、私や弟が、休日や夜遅くに体調を崩した時に、病院を探すことに困っている母の様子を見てきました。総合病院でないと、夜間診療や緊急では見てもらえません。私の母の実家は長崎です。長崎には多くの総合病院があり、いざという時に安心できる環境だそうです。私を産む時も長崎の病院だったそうです。近隣の市には大きな総合病院がありますが、筑波未来市にはそのような大きな病院はありません。また、産婦人科の病院もないのではないでしょうか。いざという時の安心のためにも、総合病院施設の誘致は難しいでしょうか。総合病院でなくても、様々な病院が一箇所に集まっているような施設ができると、とても便利になるのではないでしょうか。保健福祉部長、答弁。筑波未来市には、現在、診療所が13箇所。歯科診療所が18箇所。助産院が1箇所ありますが、大きな総合病院はございません。茨城県では、茨城県保健医療計画を策定し、その中で地域の結びつきなど、近隣の市町村を一体の区域とした、二次保健医療圏を定めております。筑波未来市の二次保健医療圏としては、当市のほか、筑波市、上州市の3市で構成します、筑波保健医療圏に入ります。総合病院誘致については、この契約の中で考えていくことになります。それでは、総合病院の誘致についてご説明申し上げます。二次保健医療圏では、バランスの取れた医療体制を整備し、限りある医療施設を効果的に配置するために、基準病床数制度を定めております。基準病床数制度とは、地域で入院時に必要とされる病床数を算定し、その基準を超えた場合は、それ以上、病院の開設や病床数の増を認めない仕組みです。現在、筑波保健医療圏は、基準ベッド数が3013床と定められており、一方、基準ベッド数は3257床となっており、基準を244床上回っております。従いまして、新規の総合病院を作ることを、国や茨城県に認めていただくことは、大変難しい状況にあります。しかしながら、当医療圏では、筑波エクスプレスの開業による人口の増や、特定の場所に医療施設の偏りが見られるため、算定基準などの見直しを求めて、県へ意見書や要望書を提出しております。また、議員が提案されました、診療所を一箇所に集める方法については、医師不足の状況の中、診療科目の選定や、施設の維持管理など、難しい点もあるかと思いますので、調査研究していきたいと思います。市長答弁。今、部長から答弁がありました通り、新たに総合病院の設置は、現状として非常に難しい状況であります。しかし、筑波未来市といたしましても、未来平の区画整理事業による人口の増加や、ますます高齢化が進む中で、医療福祉に対する需要が高まっており、総合病院の誘致が必要であるとも考えております。これからも引き続き、県をはじめ、関係団体に対して、働きかけを行っていきたいと思います。私は、所信表明の中で、市民の皆さんの切実な声を姿勢に生かすため、7つの政策の柱を掲げております。その一つに、市民の皆さんの生命と財産を守り、安心、安全な環境づくりを掲げております。地元医療機関と積極的な連携を図り、市民に信頼される医療システムを構築して、24時間安心した生活ができる環境づくりを進めようとしています。また、心臓の専門病院、脳外科、特に小児科と、この3つの病院については、やはり市内に設置して、 皆さんの命を救っていきたいと考えております。また今後、様々な政策を進めながら、筑波未来市の安全、安心な環境づくりに努めていきたいと思います。市議会さながらの緊張感の中、答弁する片庭市長の写真が載っています。市の活性化に向けた、スポーツ施設の普及について、自治中3年、坂本直行議員。質問。筑波未来市には、取手市にあるグリーンスポーツセンターや、守谷市にある上層運動公園のような大きなスポーツ施設がありません。中学生の部活動の大会や、陸上、水泳の大会など、ほとんど他の市で開催されます。このことは、高校生や大人の大会でも同じだと思います。もし大きなスポーツ施設ができれば、筑波未来市内でスポーツが盛んになり、他の市町村の人が利用するようになり、各種大会などで多くの人が筑波未来市に集まってきます。人が集まることで、買い物をする人が増えたりして、いろいろなサービスを提供し、サービスを受ける機会が多くなり、経済的な効果が上がると思います。スポーツ施設に限らず、環境効果のあるホールや博物館、美術館など、市の活性化、町おこしのために、施設の普及を提案します。市長答弁。筑波未来市には、取手市のグリーンスポーツセンターや、守谷市にある上層運動公園ほどの規模ではありませんが、商業運動公園があり、体育館、野球場、テニスコート、重建道場などの施設が整備されています。しかし残念ながら、陸上競技場や水泳教員ができる室内プール施設はありません。守谷市にある上層運動公園は、守谷市が単独で整備したものではなく、これらの建設費、管理運営費に莫大な費用を必要とすることから、上層市、取手市、守谷市、そして、筑波未来市の4市が協力して運営している施設でありますので、筑波未来市民の皆さんもどんどん利用していただきたいと思います。また、現在の社会的な流れとしては、民間でできるものは民間で、民間でできないものを観光庁で行うという考え方に変わりつつあります。スポーツ施設に限らず、市民ホールや美術館など、集客施設を整備することで、相当の経済効果は期待できると思います。しかしながら、建設費や維持費を考えると、市として多額の費用がかかります。坂本議員の提案は、市の活性化につながる素晴らしい提案であると思いますが、このような大きなプロジェクトを計画するときは、様々な課題をクリアしていかなければならないので、慎重に検討したいと思います。インターネットの地域拡大について、伊那東中3年、山田あゆな議員。質問。私は、あずま地区に住んでいます。あずま地区に住んでいる人は、伊那東地区などに比べると、とても少ないです。私は、学校の課題などを家に持ち帰る時があります。その時、私はインターネットを利用することが多くあります。しかし、インターネットを立ち上げても時間がかかったり、立ち上がらないことがよくあります。ようやく立ち上がったと思っても、検索やページが開くまで時間がかかり、いつも大変な思いをしています。同じ東地区に住んでいる友達に話を聞いてみても、やはり私と同じような状況だと言っていました。東地区にある会社でも、頻繁にインターネットを利用しています。やはり、会社でもインターネットの利用には苦労しているそうです。中学校でインターネットを利用するときは何の問題もなく利用することができます。私はインターネットの光回線が板橋、伊那東地区まで来ていても、東地区までは来ていないのではないかと疑問に思います。そこでインターネットの状況について詳しく教えていただきたいと思います。私たちの学習を深めるためにも、会社などへの負担軽減のためにも、インターネットの接続の悪さを解消してほしいです。また、このことがさらに多くの皆さんのインターネット利用へとつながればいいと思います。 市長答弁。現在のインターネット環境の整備及び管理は、主に NTT 東日本が行っております。そのインターネットの回線の種類は、ISDN 回線、ADSL 回線、光回線などがあり、現在のお住まいの地区は、ISDN もしくは ADSL 回線をご利用かと思います。ISDN 回線は、速度回線が遅いため、転送するデータ容量は小さく、通信時間がかかります。ADSL 回線は、既存の紙の動画回線を使い、高速でデータ通信を行うため、転送するデータ容量も大きくなりますが、利用場所から NTT 基地局までの距離が長いほど、データの損失が大きくなり、速度が低下する欠点があります。そのために、ご自宅がある安住地区で利用する場合には、五反田の基地局までの距離があるため、通信に時間がかかってしまいます。光回線は、大容量のデータ転送が可能な、超高速ブロードバンドで、距離などで通信速度が左右されることもありません。お尋ねの光回線の状況はということですが、現在市内で光回線が提供されていない地区は20地区となっております。これらの地区の方々からも、早く切り替えをしたいなど、ご要望もいただいております。市といたしましても、情報通信の地域格差をなくすために、早期整備を求めて、NTT 東日本に要望書を提出しておりますが、未だ整備されていない状況となっております。今後、早期の光回線が市内全域に整備され、市民の皆さんがインターネットを快適に利用できるように、引き続き要望を行ってまいります。